RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
10月27日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。新たな、ね、飲食店がオープンし続け、今なお進化し続けているここ武蔵小杉です。昨日からねオープンしたお店もあるんですけれど、アシスタントの方知ってますか？わかりませんね。
わかんないです。
はい、続けていきましょう。さあ始めてまいりましょう。楽し
みだわ。
そうなんですよ、定食屋さんがね昨日のね、
あ、わかった、
お魚の定食屋さんがね、うんうん、オープンしたんですよね。はい、ミキサーの方お分かりになります？分かんないですね。はい、続けていきます。
はい、続けましょう。
注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、ジャンガン早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、
小杉のマドンナになりたいけれどまだまだ、
まあどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。そしてアシスタントは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。今ゲスト様もお二人にはね、うん、入っていただいてるんですが、
そうです、
おこんな風に始まっていくのかみたいな感じでねちょっと腕組みをされてますけど、はい、笑い声も出していただきました。こんな感じなんですね。こんな感じみたいな感じですね。
はい、
はい、プロデューサーのシチューさんはお休み、もう一人のパーソナリティルルお姉さんは今日はエリーとしてね走り回っております。はい、
ルルお姉さん足大丈夫なのかしら。
先週なんか
先週ちょっとお怪我されて
こけちゃったのよね。
大丈夫、本当に
グーって言って、あんまり走り回らないようにしてくださいね。
気をつけてください。はい
さあ、先ほどもお伝えしましたゲストの方々にはスタジオにお入りいただいております。ご紹介したいと思います。本日は家の前にお店が届く移動式店舗ミッケ、 MIKKE と書くんですが、ミッケを特集です。さあ、皆さんは家の前にお店が届くと聞くと何を想像しますか？まあ、ほとんどの方がね、もしかしたら、まあ、Amazon だってもちろんね物を運んでくれるよってなるんですけれど、はい、まあ、お店が届くっていうところで、あ、キッチンカーかな、フードトラックのことかななんて思うんじゃないでしょうかね。はい、本日ご紹介する移動式店舗ミッケ、皆さんが思うそれとは全く違うんです。さあ、何が違うのか、どんなことをしているのか、街に足りないものを届ける移動販売者の未来系、買い物の形が変わる新ビジネスについて、本日のゲスト、株式会社シェアートモロミッケ事業本部企画営業部の松井睦美さん、そしてオペレーション部高田明さんのお二人にたっぷりお話を伺います。松井さん、高田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、お打ち合わせの時にちょっとお伺いしなかったんですが、これ株式会社シェアートモロー、シェアートモローがあの英語で書いてあるじゃないですか、
はい、
これシェアートモローで大丈夫、シェアートモローっていうかじゃないですか。
シェアートモローです。
あら、さすがハワイ2の
今
お声を出してくださったのは高田さんですよ。じゃあこれはシェアートモロー、
シェアートモローです。
では今後もシェアトゥモローということでね、ご紹介させていただきます。後半のね、ゲストトークコーナーでお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今聞いてるよという皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプレイ、ハッシュタグをつけて、カタカナで小杉スイッチオンからお送りください。Facebook もあるので、そちらのコメント欄でも大丈夫です。LINE 公式アカウントも開設しましたので、そちらからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。今横でね、アシスタントのゆうゆうがツイッターチェックして
ます
ね。
見てます、見てます、
ね、今日ももうすでにたくさんいただいているんですが、
そうなんですよ、
はい、ぜひね皆さんいただけたらと思います。さあ、中原区のお天気もお伝えしましょう。予想最高気温、今日は18度でかなり昨日よりはね、あの過ごしやすいですね。降水確率ゼロ、風も強くないので、昨日より過ごしやすいです。夜21時でも14度の予想だそうです。リスナーの皆さんの街はいかがでしょうか。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、ゆうゆうが今ね、一生懸命ツイッターをねチェックしてくれておりますが、はい、たくさんいただきたいと思います。はい、さあ来週のね放送回のちょっとねお知らせをしたいんですけれど、リスナーの皆さん、
そうでした、
はい、お久しぶりのこだわ、あ、先にあれ言っちゃった、
ん言いたくない
テーマ言っちゃった、
早めにね。
来週はお便りでリスナーの皆さんとトークというね放送回になりまして、
はい、
今言っちゃっちゃったんですけど、テーマがこだわりのコーヒータイムの過ごし方というテーマを設けたいと思います。やはりね、ほら RR コーヒーさんをね最近はお招きして、
そうですよ、
あの MC ですよ、 MC RR コーヒーミ
ミ MC 今日いらっしゃらないんですか、MC は。
ちょっと後からいらっしゃるのかわかんないんですけどね、はい、ということで、あの M さんね、
はい、
楽しみなんですよ、
はい、
はい、ということでリスナーの皆さん、来週はお便りぜひ、こだわりのコーヒータイムの過ごし方というねテーマを設けさせていただきますので、どしどしいただけたらと思います。もちろんね、テーマに沿ったお便りじゃなくても大丈夫なのでね、
そうなんですよね、
はい、いっぱいいただけたらと思います、はい、さあここでゲストのお二人何かあります？ほら来週はねお聞きできないので、こういったテーマを、もちろん来週手紙くださいよ、お手紙
すごいですね。
圧が手をつけてしまいますよ、うん。さあ、じゃあどうしようかな。高田さん、何かありますか？
コーヒータイムですか。
はい。
いやもう僕は雑に飲んでてですね、
はい、
もう飲みたい時に飲むみたいな感じなんですけど、
はい、
まあでも毎日、うん、朝。あ、平日は朝、もう土日はそうですね、ちょっとまあ子育てが落ち着いた時にようやくちょっとゆっくりできるかなって時に飲んだりしてますね。
一日一回は飲まれる？
あ、飲みますね。
お、うん、お子さんがいらっしゃって何歳なんですか？
6と4
です。6歳と4歳。はい、あ、じゃあまだこう、お子さんと遊んでる時はゆったりちょっとコーヒータイムはできない感じですか？
そうですね。
あ、なるほどね。なんかちょっといただいた情報によりますと、ハワイでのコーヒー巡りがお好きだとか。
そうですね、あのハワイ島にあのコーヒー農場があるんですけど、
は
あ、なのでハワイに行ってこう、なんですか、ビーチでゆっくりよりも、はい、山に行ってですね、山の中にあるコーヒー農場を巡ってこう好きなコーヒーを探す、
へー、
気に入ったコーヒーがあると、あのその農場にですね直接こう日本から連絡をして個人輸入をするっていうことやってるんですけど、今円安で大打撃、
確かにね、へえ、すごいこだわり、コーヒーに対する、コーヒータイムというよりも、うん、コーヒーに対するこだわり。ミノさん聞いてるかな、どっかで、あれミノさんって感じなんですけど、
ね、もう呼んじゃった、MC って言ってたのに、さっきぼやかしてたのに、
ぼやかしてたのに、え、小田さん、そしたらもうそろそろですか、農場持っちゃう感じですか、ハワイに、
なんかコーヒー豆の、
あらららら、
いや夢ですね、
ね、じゃあさらなる夢に向かって、うん、ぜひ。はい、野望として頑張っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。さあ松井さん、お待たせいたしました。
はい、
あ、もうリスナーの皆さん、松井さん女性の方なんですよ。そうですね、松井さんお名前が、
はい、
むつみさん。
あ、そうです、むつみと言います。
最初私男性かと思っちゃった。
あ、よく言われます、
うん、ね、はい、ちょっとね、あの どちらだろうって、
はいはいはい、
ね、むつみさん、あ、むつみさんなんて言っちゃった。松井さんは、はい、何かあります？
コーヒータイムのこだわりの過ごし方ですとか。
私はあのコーヒースタンドが好きなんですけど、はいはい、なんかいろんなコーヒースタンドを巡っていまして、会社の中にいたコーヒースタンドがあって、あの割とちょこちょこサボりながらですね、
サボりながら傷手乗らない言葉でしたよ、
はい、いない時はよくある、ね、
コーヒー飲むのも仕事のうち、はい、
あのアシスタントのゆうゆうもですね、はい、別のお座敷の仕事ではお菓子つまみながらでした
か、仕事なんだしょうがないと思いながらつまみながら、
そうですね、はい、でもやはりコーヒーをねこう飲みながら他の方と喋る時間っていうのも必要ですよね、
うん、そうですね、
今ゆうゆうがすごいうなずいてますけど、
うん、はい、もう飲みに行ってるというよりかはなんかおしゃべりしに行ってる感じの方が多いかもです ね、 ね、
やはりこう飲み物でコミュニケーション取る時間って大切ですよね。松井さんはいただいた資料によりますと、なんかコーヒーよりもビールがお好きだみたいなことが書かれておりましたが、ね、ま
あ、どっちがって言われたら、どっちかっていうとビールが好き、
まあ、あの目がキラッとしちゃいますね。
松井さんの目、ね、はい、最近なんかハマっているビールあるんですって？
そうですね。これはMC のために言うわけじゃないんですけども、サントリーさんのパーフェクトビールが素晴らしいと思っております。
パーフェクトビール、金色だった？
何色？
金色ですね。
ちょっと今の詳しいの。
じゃない感じなん
で、糖質ゼロですね。
そうなんですよ、そこポイントで。でも味がすごく美味しいので、
はい、
美味しくて糖質ゼロという、はい、最高です。
はい、次回のテーマはじゃあ美味しいビールの過ごし方じゃない、や、飲み方とかにしますので
そうですね、
過ごし方ではないね、
2段2本立てにしましょう。じゃ
あそうしましょう、はい、その際にはお便りくださいね。
はい、
はい、いただきます。はい、お願いいたします。さあ皆様ね、リスナーの皆さんは来週にお便りください。こだわりのコーヒータイムの過ごし方です。さあここでね、一曲聴いていただきたいと思います。ゆゆ、
はい、
今日は準備してくださいましたね、ゆゆが。
はい、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、お外で聴いているであろう M 氏からの、リクエストです。嵐、感謝感激、雨嵐。
いらっしゃいませ、あるあるコーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
いや、美濃さん、 M さんですよ、入ってきてくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲスト様の皆さんもね、拍手拍手。ごめんなさい美濃さん、私今ね声切れてたもんねもう一回言っちゃいました。
はい、
さあ美濃さんが入ってきてくださいました。こちらのコーナーも皆さんね、おなじみとなっております。本日はですね、改めまして別のゲストさんもお呼びしておりました。今スタジオ内に庄司さん入ってきていただけました。さあじゃあ美濃さんからご紹介お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、きっと、皆さんが馴染みのあるはずのフリーペーパーに、載せた RR コーヒーの広告についてですね、ちょっとお話をしていきたいと思っていて、
はい、
お呼びしたゲストはなんとその広告を実際に制作をしてくれた、はい、サントリーデザイムの庄司さんです。ちょっと改めて自己紹介をお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。サントリーデザイン部からやってきました、庄司と申します。デザイナーになってまだ2年目の、まだまだ全然卵なんですけども、日々試行錯誤してやらせてもらってます。最近ハマってることは、さっきハワイの話があったと思うんですけど、自分も今年、はい、沖縄に行きまして、そこでハイビスカスの挿し木を買ったんですね。木の枝を水に入れたらだんだん根っこが出て育っていくやつ、
はい、
最近はそれを毎日見守るのが、はい、日々の楽しみになってます。
あら、まあ、コーヒーからの自分のこう言っちゃいましたよ趣味をね、うまい具合に持っていきましたね。いや、ぜひ庄司さん、次回はゲストトークコーナー20分ぐらい語っていただきたい。
あ、本当ですか。
よろしくお願いしますよ。はい、さあ今ですね、その手元に私もサルース、
はい、
ですね、 SALUS というね、これフリーペーパーだと思うんですけれど、
フリーペーパーです、はい、
いや、これ、ね、作っちゃった。
そうなんです、
これ言ってるんですけど、なかなかねリスナーさんには分かっていただけないと思うんですが、さあ、まずこのリスナーさんにどんな広告かをお伝えいただけますか。
はい、はい、ちょっと難しいんですけど、
うん、難しい、簡単にお願いしますよ。
わかりました、頑張ります。
はい、
丸子橋が見える河川敷で、女性がゆったりくつろぎながら、コーヒーを楽しんでいます。コーヒーからはオレンジ色の煙と RR コーヒーの、 オリジナルキャラクターノラが立ち上っていて、最後に右上、頑張りすぎると温かさが抜けていくからと、キャッチコピーで締めた、そんな感じの広告になっています。
この頑張りすぎると点温かさが抜けていくからっていうこの2行にわたるね、
はい、
文章はもちろん庄司さんが考えられた。
そうですね、
はい、この色具合も真っ黒じゃないグレーっぽい文字の色ですね。
そうですね、
これ何かあったんですか。
緊張感があまりない、うん、ちょっとなんかいい意味で抜けたような、
うん、
色合いにしてあります。なんかこのキャッチコピーを思いついたのが、はい、うんうん、ちょうど真夜中にあの作業をしている時でして、はい、
うん、
ちょうどこの広告作ってる時結構他の仕事も立て込んでいて、
はあ、
もう知恵熱というか、
あら、ま、
頭痛いし疲れたなっていう感じだったんですね。
あの入社2年目でしたっけ。
そう、
入社2年目で知恵熱が出ちゃった。
はい、
あらららら、
そしてもちろん常識的な時間なんです
けど、はい、そしたらこのキャッチコピーが
その時に、あ、まあ、もちろん熱が出て温かさが抜けてるんですけど、うん、なんか余裕とか他の人への思いやりとか、
うん、
なんか感情的な意味でも温かさがちょっと抜けてるな、自分今余裕がないなっていうことに気づいて、うん、ちょっとなんか日々の忙しい中でもゆとりが持てる時間があればいいなと思ってこの広告につながっていきました。
そのちょっと自分に余裕がなくて知恵熱出ちゃったっぽい夜中に、
はい、
どれぐらいでこれ作り上げたんですか。
思いついたのは20分ぐらいなんですけど、
それはこういうものを作るのに対する時間的にはどうなんですか。早い方なんですか。まあまあそれぐらいでいつも庄司さんが作っちゃう。
結構早いと思います。普段はあのかかるときには考えるだけで2時間かかっちゃったり、そんなこともあるので
、
そこから形にするのはもちろんもっとたくさん時間がかかってきますね、うんう
ん、なんかこの作る途中でいろいろ最初から、
はい、
まあ、出来上がるまでって何かこう過程があって変わって自分の気持ちの中で変わったことでもいいですし、デザインしているうちにこれをこうしていこうみたいなのはもちろんあったと思うんですけれど、
はい、
どうでした。
そうですね、最初は室内で女の人がコーヒーを飲んでいて、でそこから煙が出てっていう感じで考えてたんですよ。
なるほど、
まあ、その方がシンプルだし実際そういうシーンの方が多いかなと思っていて、でも実際絵にしてみるとなんか微妙に伝わりづらかったり、あとせっかく日々の忙しさの中でゆったりくつろぐのに、
うん、
なんか絵に夢がないなって思いまして、そうじゃなくてなんか本当にくつろぎたい時って大自然の中でじゃないですけど、
うんうん、
普段仕事して缶詰になってる場所から飛び出してくつろぎたいだろうなっていう風に思って最後このビジュアルにまとまっていきましたね。
お
ー、これ実は多摩川の河川敷
です。河川敷ですよあのリスナーの皆さんもご存知と思いますが、うん、RR コーヒーさんは毎週月曜日が、まあ、武蔵小杉に現れまして出現しまして、うん、で日曜日でしたっけ、
はい、
ね、あの河川敷
丸子
橋の河川ふもとですよ。これまさにそうですね。
そうなんです。
この、あの広告が表してますね。はい、これ庄司さん、
はい、
どこに行ったら手に入りますこの広告冊子。
これは、
あ、はい、あの、
あ、ミノーさんが、はい、お願いしますよ。
はい、ので、
あの、東急サルースなので、
うん、
あの、東急の沿線の、あの、駅のよく、ラック、
はいはい、
改札の前によくラックが置いてあって、はい、あの、そこに行けば、あの、これ10月25日に発行なので、おとといかな
。
おとといだ。はい、なので、まだまだあると思いますので、はい、東急の駅を利用した時には、はい、ぜひチェックいただければ。
はい、これ私今手元にもらってるの、もらって帰っちゃっていい？
大丈夫。
あ、よかった。そして、庄司さん、最後にお伺いしますが、はい、この広告、なんか隠し文字があるとかないとか、何ですか？
いやー、そうなんです。これ、全然気づかない人の方が多いんですけど。
いやー、なんだろう、気づかないかも。
うん、実はちらっと僕の庄司のイニシャル SHOJI が画面のどこかに隠されているんです。
あった。
もう見つけちゃいました。
言われれば。でもこれどっかの画伯みたいですね。なんかいきなり名前入れちゃっていいんですか、こんなことやっちゃって。サントリーさん大丈夫ですか。
サントリーのあのトリスの、
はい、
アンクルトリスというあのおじさんのキャラクターがいるんですけども、
は
あ、トリスのおじさんのキャラクターを作った方が必ず、トリスのイラストの近くに自分のサインを入れていて、そのトリスおじさんが生まれたのをそのデザイナーさんが作られたのが、
はい、
大体自分と同じ20代の頃だったんですね、
はいはい、
ちょっとそれにあやかりたいなと思いまして。
なるほど、もうその方を尊敬されて、はい、その方にあやかりたいと思っているんですね。
そうなんです。
いやー、本当にぜひこれはね、皆さんお手元にこう見ていただきたい、そんなね広告になっています。もう一度箕面さん、どこで手に入るかお願いします。
はい、東急各駅の駅のラックをチェックいただければと思います。
はい。はい、庄司さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、箕面さん、締めて。
はい、以上、あるあるコーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店
ありがとうございますなんて今スタジオもちょっと盛り上がっちゃいましたがね、庄司さん本当にありがとうございました。さあ、続きましてはちょっとねスタジオ内バタバタしておりますが、もう一度ねゆうゆうに入ってきてもらいたいと思います。さてさて、次のコーナーなんですが、なんだ、あ、これだ、毎週もはや安全にあそうだなんだじゃないよこういう時にアシスタント言ってくれないとボケツッコミができない。
あ、なるほど、今のボケだったんです。
そうそう、ありがとう、ね、ありがとう、ありがとう。さあ、毎週もはや安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署さんにご協力いただいている問題でゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、株式会社シェアトゥモロー三毛事業本部企画事業部の、ごめんなさい、企画事業部は松井さんだ。はい、答えていただくのはオペレーション部の高田明さんです。さっき本当はお二人にじゃんけんしてもらおうかななんて思ったんですけど、バタバタしちゃうからってもう決まっちゃったのね。はい、ということで高田明さんにお答えいただきます。高田さん、丸か×かでお答えいただきます。準備はよろしいですか。はい、それでは早速いきます。ラジオを聴きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、すみません、ありがとうございます。さあ、問題はゆうゆうさん、はい、お願いします。
それでは、へい、いきますよ。
へいへい
へい、問題です。てーれーん
ちょっとこけちゃったけど
先ほどですね、うん、DJ 結構覚えてますか、打ち合わせの時に、うん、ご自分の名刺入れ、うん、スタジオのコピー機の上にちょっと忘れちゃったりしましたよね。ありましたね、そんなようなこと。それ、引き取りました。あ、引き取ってますね。はい、よかった、
はいはいはい、
ということで、はい、そこを踏まえまして、うん、はい、財布を落としてしまったあなた、そんな時は交番にまたは警察署に行かなければ落とし物の届け出はできない。バレかバツか。
さあ、高田さん、いかがでしょうか。丸かバツかでお答えください。
正解は、
はい、
バツ。
バツ。
お、それはだって直接行かないとね。うん、
ダメですよね。違いますよね。その心はあれ？高田さん的には、
うん、
その心は、
はい、
行かなくても、
う
ん、
あ、そういうことか。
ができる。
あ、そういうことか。行かなくてもできると思う。だからバツ。
インターネットとか。
おー、なるほど。インターネットで落とし物の届け出ができるとお考えなわけですね。おー、なるほど。
詰めるね、ゆうゆう。
詰めていました。はい、ということで、正解は、解はどうだ。あ、嘘嘘嘘。せーの。
おー。ブブーって言ったら、意地悪かと思って。
失礼しました。
はい。
おっしゃる通りなんです、小田さんの、
はい。
今はですね、神奈川県警察のホームページからパソコンやスマートフォンでも遺失届というものを出すことができるということですよ。あとは逆に探すこともできますからね、はい、私前もここでお話ししたけど、自分の落とし物をインターネットで検索して、ちゃんと警察のホームページからちゃんと届いてたのを取りに行ったことあります、はい、逆になかったこともあるし、
うん、
ですので皆さん、落とし物しちゃったなと思ったら、わざわざ交番警察署行かなくてもインターネットで届けてできますので、ぜひ詳しくは神奈川県警察のホームページをご覧になってください。
いや、よかった、ゆうゆうね、意地悪なことを高田さんに言ってたけど、
ぶつかっちゃってね、失礼しました。
本当だわね、最後バツブブーなんて言っちゃってね
じらしちゃいました、失礼いたしました。
本当ですよ。いや、でも高田さん、よくね、騙されずに、
はい、
誘導されずに、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
お答えいただいたのはこの後ねゲストトークコーナーでもたっぷりお話を伺いします。甲田明さんにお答えいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の1分防災じゃない以上一問一答のなんだっけ
今日安全
安全安心一問一答のコーナーでした。はい、さてお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬のゲストをお迎えして武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれからそして今や文化に迫るゲストトークコーナーゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。今またね箕面さんに入ってきていただきました。箕面さんもよろしくお願いします。はい、さあ今日の特集なんですが家の前にお店が届く移動式店舗ミッケを特集です。皆さんは家の前にお店が届くと聞くと何を想像しますか？ほとんどの方がキッチンカーフードトラックなんて思うんじゃないでしょうか。本日ご紹介する移動式店舗ミッケは皆さんが思うそれとはちょっと違います。何が違うのか、どんなことをしているのか、街に足りないものを届ける移動販売者の未来形、買い物の形が変わる新ビジネスについて本日のゲスト株式会社シェアトゥモローミッケ事業本部企業営業部松井睦美さん、そしてオペレーション部甲田明さんのお二人にたっぷりお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ改めまして先ほどからもお声出していただいておりますがラジオ機の皆さんへ自己紹介をお願いします。そうしましたら松井さんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
シェアトゥモロー企画営業部の松井と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。さあ甲田さんよろしくお願いします。
あ、はい、はじめまして、株式会社シェアトゥモロー、オペレーション事業部、オペレーション部の甲田明と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ただね、冒頭から聞いていただいているリスナーの皆さんはもうお分かり、もう最初から盛り上げてくださってますよ。このお二人はね、いろいろ×丸問題もやっていただいて、はい、ビールが美味しいよなんてこともね教えていただきながらの、進めてまいりましたが、さあミッケ MIKKE のこのなんだびっくりマークが一応つくんですよね、ロゴ的には。はい、はい、そのミッケとは何かということを、どんなことをしていらっしゃるのかというのをねリスナーの皆さんにぜひ教えてあげてください。じゃあ甲田さんかな。
あ、はい、
はい、さっき順番決めたじゃないですかよろしくお願いしますよ。
すいません慣れてないもん
はい、じゃあ甲田さんからです。
はい、ミッケは車を使った移動販売事業、ね、はい、お店が街にやってくるをテーマにしてまして、うん、マンションや、公園などですね、空いてるスペースを使って、街のにぎわいを作る事業になっています。
はい、あのずいぶんあっさりと言っていただきましたが
コンパクトに
ね、はい、あのビジネスワールドビジネスサテライトだっけとかにも紹介されてたし、ガイアの夜明け、
はい、
でも紹介されて、私ガイアの夜明け実は見てるんですけど、録画もしてるんですけど、あの見た時にはあんまピンとこなかったんですよ。で今回あの時の方だ、あの時のミッケだと思ってちょっとびっくりしたんですが、あの7月ぐらい、去年の7月ぐらいに取り上げられてましたかな、なんかねすごくあの新しい形という形で拝見したこのを覚えているんですが、さあ、始めたきっかけ、このミッケというものが、先ほど私ご紹介文でも言いました、いわゆる、キッチンカーとかフードトラックとはまた違うと思うんですけれど、はい、始めたきっかけとかを、教えていただいていいですか。会社が始めたきっかけっていうのかな、はい、その、うん、
あの新しい商業形態を作るということを、目的に始まった事業です。
はいはい、
あのまあ、実際にこうお店に行かないと、うん、買えない商品、うん、もしくはインターネットでは触ったり見たりできない商品、
はい
はい、そういったものを、あなたのお住まいの町までお店ごと持ってきます、はい、という、 こうリアル店でもない EC でもない新しい商業形態を作っていくというのがミッケの事業の始まりになっています。
ミッケさんは車を準備してるってこと？
はい。
それに対して、出店したいお店の方たちがそこに依頼するってこと？
そうですね。私たちは車と、販売場所の両方をこう、はいはい、商売をしたいお客様に、提供する。
なるほど。
はい。ことをしてますね。
そうすると、常に同じ店舗さんが同じ場所に行くわけではない。
そうですね、あの違うお店が、はい、あの色とりどりのお店がですね、あの、お届けできると、はい、いうことがあのミッケの魅力になっています。
やはりそれは始めたきっかけというのは、このいわゆるコロナ禍になって、こう皆さんのところ、皆さんが外に出て買い物行かなくてもいいようにっていうのもあるんですかね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
はい、あの甲田さん結構コンパクトにねはいはいって言ってくださってはい、ではね、もうね、お二人がなんでこの仕事をこうに就いたのかっていうか、これを選んだのかっていうところ、実は私興味ありまして、っていうのはちょっといただいたあのね資料を拝見してますと、あ、なんかこうお二人の思いがあるんだなっていうことを思いまして、ぜひ教えていただけたらと思います。どうしましょう、松井さんから。
はい、はい、じゃあ、あの先生ながら私から、うん、はい、私は商業施設の運営をやってたんですけれども、今おっしゃっていただいたように、やはりあのコロナウイルスの蔓延によってなかなかお客様がいらっしゃらなくなったというのがあります。で、まあ、その時にじゃこれってもう EC に全てなってしまうって世の中にもなってしまうのかなというふうに思ったんですけども、ただやっぱりリアルの楽しさっていうのはすごくあるなというふうに思ったので、じゃあいらっしゃらないならこっちから行くっていうような新しい商業が作れたら、それが世の中がすごく面白くなるよねっていうところと、多分この街もすごく駅にすごく商業施設が固まってると思うんですけど、そうするとどんどんの街の魅力が減ってきてしまうとか、商店街とかもそうですね、あったので、もっとその楽しさを広げたいなっていう、街をもっともっと面白くしたいなというような思いから、自動販売っていうのはその、 あの一員になるんじゃないかなと思って、コミツ業に参画しました。
なるほど、甲田さんはいかがですか。
私はそのネット通販の会社にもともといたんですけれども、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、ネットでもリアルでもない新しい商業形態、新しい価値を世の中に出していくっていうところにすごく共感を持って、はい、参画したので、まあ、今もこう現場に行って、お客様とお店がですね、こう、普段こう生活しているところで、思いがけないこう出会いをしているっていう、はい、現場を見ると、すごく嬉しい気持ちになったりしますね。
その、今松井さんがおっしゃった、来てくださらないんだったら自分から行こうっていうね、そういうものにチャレンジしていく、まあ、会社というか企業さんとかいう、それから甲田さんが言ってくださった人と触れ合うこと、今まではネットとかの ね、お仕事されていたんだけれど、はい、それがまた新しいところに行ったらまた違う楽しさを得た、そしてまた続いているというようなね、はい、ところだと思うんですが、なんでここで箕面さんがこういるんですか。箕面さんはあるあるコーヒーさんとしては何か。
そうなんです、
はい、
いつからでしたっけ、9月からですね、はい、この9月から、はい、ミッケさん、あるあるコーヒーご存知のように車自体は持ってるので、
なるほど、
お借りしてないんですけど、うんうんうん、ミッケさんが持ってらっしゃる販売場所を、はいはい、貸していただいて営業を始めたというご縁で今日は一緒にここにさせていただいてます。
はいはいはい、そっか、箕面さんがね、リスナーの皆さん、箕面さん一生懸命言っているところでね甲田さんと松井さんピースしながら写真写っちゃったりとかしてるんですけど、ね、
めちゃめちゃいい写真
撮りました。よかったです。ちょうど放送後期に載せたいと思いますがそっか、RR コーヒーさんは車はもうすでにあるけれど、ね、やはり、協力していただいて、その出店場所を探していただいてご提供いただいている。
そうですし、やっぱり松井さんおっしゃったように、うん、こうこっちから行っちゃえっていう発想って、うん、本当に我々と一緒なんです、
うん、
結構そういうこうなんていうかね、こう立場は違うんですけど、うん、結構やろうとしてるようなことが、うん、なんかすごい親和性があるなと思って、初めてお話した時に、うん、なんか共感できるなと思って、うん、ぜひ一緒にやりたいなと思って、うん、はい、それから今1ヶ月、はい、今日ぐらい経ったっていう感じですね。
甲田さんと松井さん、お話戻すんですが、RRコーヒーさんみたいに飲食、要は飲み物だけではないと思うんですが、具体的にどんなお店がこう車をお借りして皆さんの街にやってくるんですか。
そうですね、うん、ちょっとなんか前提としてというか、我々は固定店舗ではないので、はいはい、やっぱその移動販売の楽しさっていうのは、うん、その偶然の楽しみだったりとかっていうのがあると思うので、私たちとしてはなんか日々がちょっとでも楽しくなって、なんか幸福度上がるようなお店を誘致したいなと思っていて、そういう意味で言うとそのジャンルにはあまりこだわってないんですけど、日々が少し嬉しくなっちゃうようなコーヒーが来たりとか、うん、ちょっと贅沢なスイーツが来たりだとか、うん、あとマッサージか、
うん、マッサージ
ージュをしてくれるような、はい、車があったりとかですね。
あ
と、はい、包丁研ぐしとか来たりですとか、なんか結構なんか
発想が面白いですね。
欲しかったとか、はい、なんかこれ来たらすごい嬉しいみたいなことが、なんかちょっと人生が少しこれがあって楽しくなるといいなと思って、そういう基準で皆さんとお話をしてます。
この間カーテンを売りに来た人もね、いましたもんね。
カーテン。カーテン。
はい、カーテン屋さんがマンションの軒下に来て。でそれで興味を持った方にはそのままお宅にお邪魔してもう採寸して、はい、ご購入と。
すごい。
それは落とし目した方は特に外にこう行って、ご自身の家のカーテンのね、測るのできないし、
背高くないとね。カーテン取るのめんどくさいじゃないですか。
カーテン特に難しいんですよね。うん、なんかここの部分入れたらいいのかとかね、下引きずっちゃったとかね、買ってきたらね、そうそうありますからね。でもそのマッサージ体感するっていうのは。面白いですね。
そうですね、車の中で、うん、マッサージをしてるんですけども、うん、なんかミッケというか移動販売ってやっぱちょっとおせっかいな、サービスでもあると思っていて、うん、なんか自分からはいかないけど来たらなんかちょっとやってみるかみたいなところで、
そうですよ、
包丁の研ぎ屋とかって自分からわざわざ持ってっかって言われたらあれだけど、ね、でも家の下にいたら、はい、やっちゃうなっていう、
そうですよね。
オンラインのプッシュ機能みたいな、おすすめが来たみたいな感じのリアル版っていうような感じです、はいはいはい、
だから必ずしも買いに行くっていうわけじゃなくって、あらなんか近所にお店ができたわ、それこそさっき私が言ったね、武蔵小杉どんどんどんどんまだまだ新しいお店ができてってるんですよじゃないけれど、家の前に今日はあのお店ができたわみたいな感覚でちょっと見に行けるっていうような楽しみ方もあるんですかね。
まさにその通りです。
私が楽しみ方言っちゃったんですが、
はい、ありがとうございます。
ここから先は次はね、楽しみ方を教えてくださいって聞こうと思ったんですけれどね。もちろん体感、
はい、
それから何ですか、カーテン測ってくれちゃう、家まで上がってきて測ってくれちゃう、あと何かあります、こんなお店が来たらこんな楽しみ方してみたらどうですかみたいな。
そうですね、今ほとんど言われちゃったんで、もうちょっとどうしようかなって思ったんですけども、
私ねちょっとね見たんですけど、ガイアだったかな、どっちだったかな、 WBS だったかな、あれなんだっけ、試着、
うん、あそうですね、
はい、洋服屋さんが来て、普通だったら試着の部屋があるんだけど、フィッティングルーム、あれが、まあ、車の中ないから自宅に持ってって着れるっていう、なんかあります？
そうですね、
うん、そうですねじゃなくて言ってくださいよ。
ありますあります
ありますありますそう、車の中にも実はフィッティングルームあるんですよ。
あるんだ、
はいはい、あるんですけど、結構皆さん、うん、買い物失敗し、あれ家にあったら同じのあるみたいなことあるんじゃないですか、あと合わないとか、
ゆうゆうがめちゃくちゃ刺さった。
ゆうゆうが。なんか、あと、自分で手持ちの洋服にうまく合わせられるかとかって、すごいわかんないですよね。帰ってみないと。じゃあ、それは何？家に持って帰って、
合わせてみて。
じゃあ、ゆうゆうだったら自分の、タンスにあるものと合わせてみてい
いんですか？
自分の体型と合わせるっていうよりは、うん、自分の持っているものと合わせられる。
まさにそう。
あなたアクセサリーとかこうしちゃって、
そう
鏡の前で、そう、一回だって全身コーディネートで見てみたいじゃないですか。
確かに。
あら、じゃあ、ミッケさん、あれだわ、武蔵小杉に来てもらわなきゃいけないから。
ありがとうございます。
インテリアなんかもね、できますからね。
はい、
そういうこと、
はい、お家に持って帰ってお部屋に飾ってみて気に入ったらそのまま買えばいいし、ちょっと違うなと思ったらちょっと違うのを買っていく。
いいですね。ぜひね、武蔵小杉にも来てもらいたいんですけれど、今後はその武蔵小杉に来る予定とかあります？
はい、ぜひ。
どうなっていきます今後は？
はい、ぜひ武蔵小杉に、はい、進出していきたいなというふうに思っています。
はい、
今は湾岸エリアを中心にですね、うんうん、豊洲を中心にですね、はい、活動してるんですけども、はい、徐々に活動範囲今広げているところでして、我々もそろそろ武蔵小杉に、うん、はい、出ていきたいと思っております。
ちょっと具体的にそろそろじゃなくて、もう明日ゆうゆうのためにも洋服持ってきてあげてください。具体的
には難しいんじゃないかな。
呼んでくださる方がたくさんいらっしゃったら、
そうですね、さんがやっぱりマンション
に、マンションのね、そっか、敷地に呼んじゃうのね、うん、洋服まず第一番目持ってきてくださいよ。
包丁研ぎだけ、洋服でいいんですか？
いや、そうすると今はその豊洲、東京の方、
そうですね、はい、
のばっかりだけど、今後はやはり川崎の方にもちょっとお考えがある。
そうですね、はいはい、徐々に今拡大中ですので、
うん、嬉しいですね。そしたらまた RR コーヒーさん、サントリーさんとのね、なんかコラボなんかもいろいろできるんじゃないですか。
ですね、
ね、箕面さんがこうモデルになってファッションショーやっちゃったりとか、さっきから洋服にこだわってますよ。
それは絶対失敗
だ。RR コーヒーさんと、あと RR のデアンさんのパン屋さんがこう一緒に出て、コーヒーとパンをね、はいはいはい、同じ場所で売るっていうこともあったりしてましたね。
いい感じに組み合わせてくださったりするんですよ、うん、そのコーヒーとパンってやっぱり、ね、うん、相性がいいじゃないですか、うん、なんかそういうのもこう調整してくださるんで、
そうですね、
ありがたいな、
はい、私あのそうですねって今言ったのが、ホームページを拝見した時になんかあのミッケさんって何やってんだろうって本当思ったのは、ミッケという会社の広告を打ってるわけじゃなくって、なんだろうな、こういうお店とこういうお店、パンとコーヒーのコラボが美味しくって、こういうパンには中入り浅入りのコーヒーが合いますよとか、なんかどなたが書いてるのか分かりませんが、 あのブログをなんかそういうことが書かれていて、このミッケという会社は何だって思ったんですよ。なぜ自分のところをねこうなんか言うんじゃなくって、このパンと、そしてうちに呼んでるのは RR コーヒーさんと神戸のなんちゃらコーヒーさんでとか書いてあったりとか、なんかやたら皆さんの宣伝ばっかりしてるじゃないですか。ああいうのはこう何ですか、何か思いがあるんですか。
やっぱり新しい出会いを提供したいということはあるので、うん、現場でたまたま出会った以上に、そもそもこういうお店ってこういうコンセプトで、こんな思いがあって、作り手のこんな思いがあって始まった会社ですとか、はい、そういったお店の思いもこう一緒にこう伝えできるような、はい、形にしていけたらというふうに思っていて、
今お店の思いっていうことをね言っていただいたんですが、もちろんお二人がこの仕事に携わった思いというのを先ほどお伺いしまして、でこの活動を通じて何か伝えたいことがあったら、もしあったら教えていただけたらなと思いますね。
それでリスナーの皆さん今2人でうんってやってますけどね。さあどちらから、
僕はやっぱり、はいはい、新しいね、やっぱりこう価値を世の中に出したいっていう気持ちがすごく強いので、うん、この新しいこの商業形態を皆さんにぜひ楽しんでいきたい、うん、楽しんでいただきたいというふうに思ってますね。
鈴
さんはどうでしょう。
私も冒頭と一緒になっちゃうんですけど、やっぱりなんか買い物の楽しさみたいなのがやっぱ最近薄れてるなって思うので、みんなが買い物楽しいなって思ってもらえるように、物が売れない世の中だと言われますが、買うのが楽しい世の中に変えたいなって思ってます。
そうですね、RR コーヒーの箕面さんですとか、今日はいらっしゃらない、先週有村さんいらっしゃいましたね、うん、このコーナーで RR コーヒーのコーナー乗っ取られそうになりましたね、有村さんにね。
有
村さん聞いてますか。はい、RR コーヒーさんがゲストにお越しいただいた時に、やはり私たち RR コーヒーの箕面さんたちにお伺いしたのが、この移動販売によって何をやりたいですかってお尋ねした時に、それぞれの地域でその人たちの顔を見ながらおしゃべりしてコミュニケーションをとって、で次行った時に、あの人出てこないな、マンションから出てこないな、あの人いつもコーヒー飲みに来るのになっていうような近所付き合いが始まっていく、その楽しさっていうことも言っていただいたんですね。もちろんミッケさんはその毎回毎回行くところではないかもしれませんが、もしかしたらその地域の方々が出てきてマンションから降りてきて、何か皆さんとコミュニケーションを持つのが楽しみにこういらっしゃるかもしれませんね、うん
うん、そうですね、うんうん、それ最高ですね、うん、
最高ですよ、はい、そしたら店舗ってやっぱり構えているので、そこに来てもらわないとコミュニケーションが取れないじゃないですか、うん、でもその店舗が皆さんのところに行ってくれたら、うん、皆さん特に本当に私は高齢者って言いたいんですけれど、あとは小さいお子さんがいらっしゃる人たちがね、なかなか出ていけない、うん、そんな時におしゃべり相手がねいるといいのかななんて思ったりしますけれど、
うんうん、もう今日のお見つけは何だろうみたいな形で、はい、お気軽に来ていただけると嬉しいですね。
いいですね、うん、いやもう本当にいろいろお伺いしたいんですが、最後になりますが、どこのページを見たら、あとなんかこう何を調べたら、どこの地域に今日は何屋さんが来るんだろうとか分かるのあります？
出店スケジュールはホームページの方で、はいはい、案内しておりますので、はい、インターネットで、まあ、ミッケ移動販売、うんはい、というふうに検索していただければ、はいはい、と思います。
ミッケ移動販売のミッケは、ローマ字に入れなくてもカタカナでも大丈夫ですか？
カタカナでも大丈夫です。大丈夫、はいはい、でもカタカナミッケだけだとちょっと違う言葉が出てしまう可能性があります。
ミッケ移動販売者、
移動販売
で大丈夫、はいはい、はい、リスナーの皆さんね、ぜひ、今はまだね、東京サイドがメインということなので、足を運べるそうだったらね、ぜひ調べていただいて、川崎からちょっと東京行っていただいて、うわ、今日はさっきからずっと行っちゃうので、試着できるんだ、家持って帰ってますっていうのね、できますが、さあ皆さんね、こちらのミッケいかがでしたでしょうか。ぜひね、このサービスをね、受けたいなーなんて思っているので、皆さんでも声を上げて、声高らかに上げていただいて、川崎市にも来ていただきたいと思います。さあミッケのね、今日お二人に来ていただきました。株式会社シェアートゥモローミッケ事業本部の企画営業部、松井睦美さん、そしてオペレーション部の高田明さんに、いろいろとね、こんなビジネスがあるんだ、こんな楽しみ方もあるんだ、こんなコミュニケーション取る時間もあるんだっていうね、たっぷりとお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと言い足りないこととかあります？
大丈夫。
大丈夫です。リスナーの皆さん、大丈夫です。みたいな高田さんが言って、松井さん大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、本当にね、今日はどうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。さあ、次の曲は、ゆいよお願いします。
はい、聞いてください。はい、ミスターチルドレンでヒーロー。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
毎週木曜日午後2時からお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。先ほどね、ゲストさんにいっぱいお話ししていただきまして、リスナーの皆さんにもミッケのね、いろいろな楽しみ方を聞いていただきました。さあ続いてのコーナーは、今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割を皆さんに知っていただこうというね、そんな思いで発信しております。ゆいお願いします。
はい、はい、今日はですね、うん、備える川崎から、はい、関心ブレーカーで通電火災を防ぐというコラムをご紹介します。関心ね、感じる、心は地震の心、ほうほう、はい、関心ブレーカーとは地震の揺れを感知して自動的に電気を遮断するもので、うん、地震により倒れた電熱機器による出火等を防ぎます。関心ブレーカーには、主に3つのタイプがありますので、ご家庭の実情に合ったものを選びましょうということで、分電盤のタイプとかコンセントに挿して使うタイプ、あとはもう簡単にパッと取り付けるタイプといろいろあるんですけれども、ね、各ご家庭によってこのブレーカー、地震が本当起きた時ってブレーカーをまず落とすっていうのをよく言われると思うんですけれども、二次災害をね、防ぐためにもブレーカーちょっと気をつけていただきたいので、はい、関心ブレーカー、気になる方ぜひ、見てみて、準備してみてください。
はい、ありがとうございます。そうね、ちょっとチェックしといた方がいいですね。
そうですね、自分、はい、そもそも自分家のブレーカーどこだって知らない方がもしかしたらいるかもしれない
ね、はい、はい、お引っ越しとかのねシーズンだったりするときはね、ちゃんとチェックしといていただきたいと思います。ゆいゆいありがとうございます、はい、今日1分防災でした。だって川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。さあ、いただいているお便りをご紹介しましょう。
はい、
はい、お願いします。
はい、今日もねたくさんいただいてるけど、じゃあ、こちらにしようかな。まずはですね、はい、R 佐藤さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめ、はい、スイッチオンファミリーの皆様こんにちは。
こんにちは。
本日は移動式店舗ミッケの特集なんですね、はい、移動式のお店というと生活クラブや、あと過疎の山村で活躍してるイメージありますけど、どうなんでしょうか。どんな商品が見つけられるのか楽しみに聞きます、はい、そして 先日ですね、日曜は晴れの日に行って、うん、RR コーヒーさんのエチオピアの深入りをいただきました、うん、こちらも美味しかったですということで、リスナーさん、
だってかちょっ と, とあの遠くに離れて、遠くじゃないけどちょっと離れたところに お住まいの方ですかね、この方ね。
そう、どうなんですか、ミッケさん、山間部っていうよりは今は、まあ、東京だけれど山間部もちょっと考えて視野に入れていただいて
ということで、はい、ゲスト、はい、
ありがとうございます。
晴れの日考えてますよ、考えてますよ、ミッケさんはね。
じゃあ晴れの日に行ってくれた、
はい、晴れの日、私も実は行ってました、
はい、
ありがとうございます。
ミノーさんですね、
佐藤さん、お伺いいただいた、はい、あの来ていただいたのは私も聞いてますので、はい、いつもありがとうございます。
もう R 佐藤さん、いつもありがとうございます。ありがとうござい
ます。さあ、続いてはどんどん行きましょうか、うん、あとはですね、はい、新潟の田津夫さん、
はい、
はい、こちら先週いただいてるお便りなんですけども、はい、うん、先ほど録音聞いたよ、ニコということで文字、顔文字付きでありがとうございます。聞いていただきました、
あの、ね、先週はね、聞けなかった ね、リアルでは聞いていただけなかったんで、多分22日土曜日にお便りいただいてるので、はい、聞いてね、いただきました、ありがとうございます。
続いては、じゃあこちら恵子さん、読んでいただいてもいいですか。あ、
ちょっとひでちゃんさんからですよ、うん、ね、ペンネームひでちゃんさん、ありがとうございます。皆さんこんにち
こんにちは。
今月いっぱいで武蔵小杉を離れてバイクで日本一周の旅に出るので、その前にお便りしました。僕は2015年の小杉フェスタのお手伝いをしたのをきっかけに小杉に引っ越してきて、6年間エリマネのイベントを中心に地域の皆さんと関わらせてもらいました。スタジオにも何度も遊びに行ってゲスト出演やイベント告知をしたり、 DJ の皆さんとはラジオ以外のイベントでもよく、ご一緒することがあって仲良くさせてもらいました。振り返れば小杉のみんなとやったイベントはそれなりに大変だったような気もしますが、どれも楽しい思い出ばかりで、地域の皆さんに喜んでもらい笑ってもらうことが嬉しくて、とってもやりがいがある活動でした。武蔵小杉と武蔵小杉をもっと住みやすい街にしようと一緒に活動してきた仲間たちが大好きです。僕にとってここで一緒に切磋琢磨してお酒を飲み交わしてきた仲間たちは大切な宝物です。当てのない旅なのでまたすぐに戻ってきてしまうかもしれませんが、しばらくは少し離れたところから応援しています。逆に言われてしまいそうですが、これから寒くなってくるので風邪などひかないようにお体に気をつけてください。それでは安全運転で行ってきます、ということで、ひでちゃん、ありがとうございました。
頑張って、行ってらっしゃい。
涙出てきちゃったよ。はい、ね、次行きましょう。
はい、ありがとうございます。はい、あと、いつもありがとうございます。ペコちゃんさんですね。
はい、
ペコちゃんさんは、ちょっといろいろいただいたんですけど、うん、なんかどうやら、幸い区の、はい、幸い図書館の入り口に、喫茶店がありましたよね、うん、以前。その際、喫茶店が今、井戸端スペースとなって、活動場所になっています。ということで、はい、井戸端スペース、以前もちょっとキーワード何回かね、うんうん、ペコちゃんさんからお伝えていただいたことありますけど、
はい、
そこでなんかペコちゃんさん、学さんにあったらしい
ですよ、結構さん。もう幸い区の学さんといえば有名ですよ。
学さんね。
はい。
ペコちゃんさん、あの、斉藤学さん、あの、たけさん、学さんは、
はい、
うちの番組にも何度もご出演されてるので、よかったらアーカイブね、あさって聞いてみてくださいね。
名物人物ですからね。
そうなんです。はい。はい、他にもいろいろごめんなさいいただいたけど、うん、ちょっと省略になっちゃいました。ごめんなさい、ペコちゃんさん。ありがとうございます。ね、
ありがとうございます。
そして、たまっちさんのふろさぽ情報。
はい。
はい、天皇杯とルヴァンカップ開催のために中断していたリーグ戦も残り2試合となりました。フロンターレは今週末29日に、ヴィッセル神戸を迎えてのホームゲーム、15時キックオフで今シーズン最後のホームゲームです。フロンパークと轟の補助グラウンドで行われるイベントは、陸上競技とコラボしたリック&ジョーフロンターレ新感覚陸上コラボイベントが行われます。オリンピアン・パラリンピアンや箱根駅伝にゆかりのある選手など50人が集結してのイベントです。もう一つは陸前高田ランド秋、恒例の餅巻きや陸前高田のグルメが轟緑地に集結します。チケットは完売ですが、イベントは参加だけでも轟緑地に来る価値はあります。試合の様子は川崎 FM の実況放送でお楽しみください。残り2試合、逆転優勝と3連覇制覇のため、皆様の応援をよろしくお願いします。そして来週10月31日は中村健吾さんの42回目の誕生日です。
やら
おめでとうございます。ではではまた来週、
はい、
さんいつもありがとうございます。
いつも情報ありがとうございます。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。本日のゲストもう一度ご紹介しましょう。移動式店舗ミッケ、ミッケ事業本部企業営業部の松井睦美さん、そしてオペレーション部の甲田明さんのお二人でした。どうもありがとうございました。さあ本日もね、お忙しい中最後までお聞きいただきましてありがとうございました。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でしたが、いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は酒好き歌好きの DJ 恵子と、
はい、株のリーダーゆうゆうでした。
はい、来週もお楽しみに。来週は、こだわりのコーヒータイムの過ごし方です。よろしくお願いします。はい、この番組が聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いましょう。せーの、
さようなら。